こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第25回目ですね。よろしくお願いします。前回ですね、星の王子様のセリフをご紹介しました。目には見えない大切なものは目に見えないんだよと、心で見る必要があるんだよみたいなね、セリフをご紹介していろいろとお伝えしたと思うんですけど、今回はそのもう目に見えるもの、具体的には言葉なんですけど、言葉についてちょっといろいろと考えてみたいなと思っております。というのもね、やっぱり、まあ、星の王子様が言う通り、心で見るものも大切だとは思うんですけれど、それと同様にね、僕らは言葉を使ってコミュニケーションを取るのが圧倒的に多いですよね、現実的に見れば。ですので、その現実的にね、コミュニケーションを取っている言葉というものをきちんとというか丁寧に扱うってことは、きっとこの目に見える世界のをより充実させるというか、よりよく生きるためには必要な行為なのかなというふうに僕は考えているんですね。よく世界は言葉でできているっていう言われるんですけれど、まあ聞いたことある方も多いかとは思うんですけどね。僕は結構その立場に立ってる人間で、これね、僕のね、知り合いの具体例なんで、ちょっと僕自身が経験したことではないんですけど、すごく分かりやすいんでお伝えしたいんですけれど、その知り合いね、小学校の低学年って言ってましたけど、それまで車酔いってしたことなかったんですって。ただなんか友達にね、俺車酔いしちゃうんだよねみたいな人がいたらしくて、その時車酔いって言葉を初めて知って、で家帰ってお母さんに車酔いって何って聞いてみたら、お母さんはこれこれこういうことだよって説明してくれたんですって。そしたらそれを聞いた途端、その人は車酔いするようになったんですって。それまでお父さんの車に乗ろうが、公共のバスに乗ろうが、車酔いなんてしたことなかったのに、その言葉、概念が知った途端、現実に車酔いするようになってしまったんですって。これってすごい不思議だと思いません？でも現実にそういうことが起こり得るんですよね。まあそれ催眠術とか、そういう診療療法とかでもね、用いられることだとは思うんですけど、よくね、知らなきゃよかったとかあるじゃないですか。それと一緒なんですよ。彼氏のね、LINE を見て不安になるっていうのも、その言葉を知ることによって、そういった感情が芽生えるじゃないですか、現実的に。ちょっと違うかな、わかんないけど。でもそういうことなんですよね。語学学習だって同じだと僕は思ってるんですよ。例えば英語を学ぶのって、まず名詞とか覚えるじゃないですか。ブックでも、ウォーターでも。フルーツでも何でもいいんですけど、そういった名詞の世界がまず広がってくるわけですよ。まあ海外に行ってね、最低でも名詞さえ、英語圏であれば名詞さえ知ってれば、最低限ね、なんとなく伝わったりすることもあるじゃないですか。ウォーターウォーターとか言えば、こいつ水が欲しいんだなっつって水を出してくれるわけですよ。なので喉乾いて死ぬことはないわけですですよね。でその次に多分ね、動詞とかが来ると思うんですよね。行くとか食べるとか走るとかね。そしたらなんか Go to なんとかとか言えば、あ、こいつここ行きたいんだなって言われて、思って質問された人はあっち行けよとかね、 Go to church とか言ったら、あいつこいつ教会行きたいんだなみたいな、教会あっちにあんだよみたいな感じで教えてくれたりするわけですよ。まあ正直ね、この名詞と動詞の世界があれば、まあ海外旅行ぐらいだったら特に問題ないかなと思うんですけれど、ただね、その現地の人とコミュニケーションをもっと取りたいとか、文化を知りたいとかね、もうちょっとね、アカデミックな、なんだろうね、研究がしたいとかなると、やっぱ名詞と動詞の世界だけだと足りないですよね。だからそこに形容詞とかがどんどんくっついてきて、止まった名詞の世界に動いた動詞の世界プラス 形容詞という色彩が帯びて彩り豊かな世界になってくるわけですよね。本当言葉によってどんどんどんどん世界が大きくなってくるじゃないですか。そんな感覚なんですよね。世界は言葉でできているっていうのは。ちょっと前ね、語彙力とか語彙量みたいなね、本とかそういった関連の本が結構出てた時期があったと思うんですけど、それもね、その今のね、僕がお伝えした視点で言えば、やっぱ語彙量っていうのは多いに越したことがないと僕は思ってるタイプなんですね。やっぱり語彙量が1000の人と1万の人だったら表現する世界が違う。目の前に赤いリンゴがあるっていうのと、目の前に直径15センチで何グラムでちょっとヘタの部分が緑かかって虫食いに合ってるけど、これは無農薬で化学肥料を使わない畑で作られた奇跡のリンゴなんですよって言われたら、同じリンゴかもしれないけど人に与える印象っていうのは違いますよね。それだけ世界を豊かに表現してるとも言えますよね。そういうことなんですよね。やっぱり世界は言葉でできているっていうのは。で、これをね、やっぱ実感、本を読むって行為で言えば、やっぱりね、文学者っていうのはやっぱすごいですよね、この世界の表現者としては。で、僕ね、文学者って、実は文学書ってそんなに読んだことないんですよ、正直に言っちゃえば。よくね、学生時代ね、本好きな人って、日本文学とかね、いろんな人の読んで、感想をね、言ったりして、あの作品はいいよとか、歴史にこれからもずっと100年、200年残る作品だよね、なんて言ったりすると思うんですけど、残念ながらちょっと僕はね、そういった文学書っていうのはほとんど読んでこなかったんで、まあ今もほとんど読んでないんでね、あんまり多くを語れないんですけど、そんな僕でも、やっぱりね、好きな人っていうのは、好きな文学者っていうのがいて、やっぱり日本で言うと、夏目漱石なんですよね。やっぱ彼の文章ってすごくね、僕個人の感想ですけど美しいなって思っちゃうんですよね。読んでてなんか読んでて気持ちがいいっていうか、やっぱなんか文学書を読みつつも芸術作品に触れてるっていう感覚もね、感じられる言葉がいっぱい紡いであって、僕は夏目漱石の言葉っていうのがすごく好きなんですけど、まあそのね、夏目漱石のすごい有名な心って小説ありますよね。まあそれのもう本当冒頭、主人公が先生に会うところのちょっと一文をご紹介、読んでみますね。私は毎日海へ入りに出かけた。古いくすぶり返ったわらぶきの間を通り抜けて磯へ降りると、この辺にこれほどの都会人種が住んでいるかと思うほど、秘書に来た男や女で砂の上が動いていた。ある時は海の中が銭湯のように黒い頭でごちゃごちゃしていることもあった。その中に知った人を一人も持たない私も、こういうにぎやかな景色の中に包まれて砂の上に寝そべってみたり、膝頭を波に打たしてそこいらを跳ね回るのが愉快であった。私は実に先生をこの雑踏の間に見つけ出したのである。ちょっとつっかえちゃったんで聞きにくかったかもしれないですけど、やっぱりもうこの言葉を聞いただけで目の前に世界が広がったと思うんですよ。今あなたのね、すごくイメージがパッと広がったと思うんですよ。多分ね、僕が同じ景色を見てもこういうふうには表現できない。湘南の海汚ねえなーって、人混みばっかでほんとイラつくわとしか言えないんですよ、僕ぐらいだったら感想みたいになっちゃうんですよね。でもやっぱこういったね、稀有なね、文学者だったらこういう表現ができるんですよ。これってね、前回星の王子様の時にも言いましたけど、僕には見えてない世界が夏目漱石は見えてて、それを言葉にしたっても言い換えられますよね。それだけね、僕の知らない世界を夏目漱石は生きてたってことなんですよ。僕はそういうふうに理解してるんですね。だから、まあそういった文学者じゃなくても、会話しててね、友達と会話してたり、初対面の人と会話してても、その人の言葉っていうのは、 その人を形作ってるものとも言い換えられるんですよ。結構ね、その男性ですから僕は、その男性の一番最初のね、つかみとしては、その下世話なね、会話をやっぱりね、してくる人っていうのが、まあ、手っ取り早いですよね。下世話な会話がね、嫌いな男っていないですから。まあ、いないですからって断言しちゃうとあれですけど、みんなそういうのが好きでしょみたいな体で来るわけですよ。風俗の話だったり、キャバクラの話だったりね、ギャンブルの話だったり、そういう話ばっかね、最初してくるんですよね。よくビジネスの世界で、まずは相手の金玉を握れみたいなね、ことを言う人もいますけどね。まあそんな感覚なんでしょうね。でもね、そういったね、言葉をね、まああえて戦略として使ってるのかどうかわかんないですけど、まあほとんどの人は使ってないですよ。なぜかっていうと、そういう会話しかしてないんですよ、普段から。だからその人の頭の中には、そういうものして占められてるんです。まあ現代人って言ったら現代人ですよね。いいか悪いかは僕は分かんないですよ。それで友達同士楽しかったらそれでいいと思うんでね、そういう話で盛り上がっていただければと思うんですけど、やっぱりね、その人が話す言葉でその人の世界が作られてるって思えば、うん、またね、その人付き合いって面でもいろいろとね、工夫というか、自分がどうその人と接したらいいかっていうのは分かりやすい指標となると思うんですよね。なので、なんとなくね、付き合ってて傷つけられたとか、この人こんな風な人だったんだっていう人いますけど、それはなんとなくその人の言葉を聞き流してるからなんです。そういう人って言葉の端々にそういう片鱗が見えますから、あ、この人こういう人かもっていう風に付き合っとけば、何かね、あの、人間なんて思った通り行動する人なんか誰もいないんですから、何かね、自分が思ってもない行動ね、された時に別にショックを受ける必要もないわけですよ。そういう準備ができてればね。なんでね、やっぱり何気ない日常会話でもどういう人かっていうのはね、言葉で分かったりしますし、それはね、裏を返せば自分だってそうなんですよ。どういう言葉を使ってるかとか、どういうものを読んでるかで自分の世界が作られてるんですよ。そう考えるとね、やっぱり言葉っていうのは、たかが言葉されど言葉ってね、言われるかもしれないですけれど、あ、まあ、言ってるね、ことも聞いたことある人も多いかと思いますけど、そのぐらいね、大切に扱うべきものなんですよ。どうですかね。まあ今日はちょっとね、前回の星の王子様に続けて、自分、僕の中ではちょっと続いている感じでお話しさせていただきました。たまにね、夏目漱石とかこういうのを読むと、僕もすごくね、普段ね、こんなね、夏目漱石なんてはっきり言って、もし現代にこの夏目漱石が生きてたら、多分会えないですよね、こんなすごい人。この人に何かを習いたいとか言ったら、1時間いくら払ったら習えるんですかね。すごい高そうですよね。逆に高くなくても、もうこのレベルになるとお金があっても会えないようなレベルの人だと思うんですよね。それがね、本当文明の利器というのはすごいもので、言葉本にしてくれてるわけですよ。たかだか1000円弱ですよね、多分夏目漱石の小説とかね、岩波とかでいっぱい出てますけど、たった1000円ぐらいで、1000円弱でこんな素晴らしい人の言葉に触れられるって思うだけでね、すごい恵まれた時代に生きてるなって僕なんか思って、彼の本なんかをね、たまに読み返すとすごく背筋が伸びる感じで、ベッドに横になりながら読んでるんですけど、まあね、たまにはそういう人のね、言葉に触れるっていうのもきっと大切なことだと思いますので、ぜひぜひ折に触れ、まあ、僕はね、こうやって夏目漱石みたいな文学書をね、そんなに読んでないって言ってますけど、そういうのがね、好きな人であれば、どんどんどんどん、哲学書なんか好きじゃなくて、僕はこういう本の方が好きなんだっていう人はね、そういう本をどんどんどんどん読んでいただければと思いますんで、そしたらね、僕に教えてくださいよ。この本いいですよ、みたいなことを教えてもらったら、僕は喜びますよ。 やっぱね、なかなかね、僕のちょっと今の生活スタイルだと、なかなかこういうね、文学書って読む機会がどんどん少なくなってきてるので、うん、そうやって紹介してくれるとすごく嬉しいんで、なんかあったら教えていただければな、というふうに思っております。じゃあ、今日は以上です。25回目、どうもありがとうございました。Toda parte de Puerto Rico